ここでスピナーからのお知らせです。スピナーでは企業やブランドの魅力やストーリーをポッドキャストとして制作配信するお手伝いをしております。ポッドキャストを通してお客様とのタッチポイントの創出とエンゲージメントを向上させてみませんか？お問い合わせは概要欄の URL かスピナー .com のスピナーブランデッドポッドキャストからお願いします。スピナー。
渡辺幸太郎がナビゲートしている J-WAVE タクラムレディオ。今回のゲストは先週に続いて本の要約サービスフライヤーを運営する株式会社フライヤーから代表取締役 CEO の大賀康さんと執行役員の久保彩さんです。今日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
ということでね、2週目になりましたけど、いやー先週はフライヤーの皆さんと僕がやってることから入り、うん、なんていうか学びの周辺をね散歩するように結構いろんな話をしましたけど、うん、組織の話もあれば AI の話もあれば、うん、まあ、タイムパフォーマンス、
うん、
ね、あと機械学習で人間とはみたいなね、うん、ちょっといろいろ散歩したんですが、うん、どうですか、なんか先週を振り返ってのなんかこう体感っていうかこんな感じかみたいな、なんか印象があれば久保さん聞かせてください。
そうですね、やっぱりこう印象的だったのは大賀さんの話は私はいつも聞いてるっていうか一緒に話してるところなんで、
うん、
知ってる、まあ、敷地なんですけど、
うん、
そっから小幸太郎さんが全然違う領域の話をしてくださる、この距離のこうだけどもすごくわかるんですよね。知らないことだし、シェフの話だって当然知らない知見の話なんだけど、
うん、
話していくうちにすごく、あ、それですよねっていうのがお互い納得して進んでいくのが、
うんうんうん、
うん、面白い。掛け合いの散歩ってこういうことなんだなって面白かったです。
おお、うん、ありがたきお言葉。なんかね、うっすらつながってるような気がするんですよね。例えば、うん、確かに料理人の話とか、うん、ベーシストの話とか出てきたんですけど、うん、なんかこう身体性みたいなのがうっすらつながってきて、学ぶことと体を使うことみたいなのつながりは見えないテーマとして先週浮かび上がってきたような気はなんかしてました。
うん、そうですね。そう、身体性って私すごい気になっているキーワードの一つで最近、
うん、
前回もそのマルチモーダル的って小太郎さん言われてたと思うんですけど、すごい人間の脳って言語じゃないところもめちゃめちゃ使ってるじゃないですか。視覚だけじゃない、うん、言語だけじゃない、本当にその体の深部で重みを感じたりとか、うん、いろんなことでこう様々なこう本当に感覚総動員して、かつ過去の感情だとか過去の経験だとかそういったものと紐づけてようやく理解する、分かるっていうことをやっていく、その体すべてをこう使ったこう理解の仕方っていうのは、前回 AI の話出てきてましたけど、 AI のようなそのモデル化されたものを研究すればするほど、すごくこの身体値のなんか神秘みたいなところが浮かび上がる気がしていて、すごい面白いな、ここをちょっとますます知りたいなって思ってる領域の一つ、
うんうん、なるほど、
なんですよね、
これはちょっと後ほどぜひ深掘りしてみましょう、
うん、
面白そう、うん、大賀さんもなんか先週の感覚みたいなの教えてもらっていいですか？
そうですね、なんか人ってこう過去の経験とかあった人とかでこう視界みたいなのがあると思うんですね、見るっていう意味での視界ですね。でなんか幸太郎さんのこう視界の外からこうボールが飛んでくるからみたいなのがめちゃめちゃ楽しかったです。
大賀さんの視界
この瞬間にベーシストの話かみたいな、いやなんかこう彩りあってすごい刺激的でした。
あ、恐れ入ります。料理人の話はね、もう本当に昨日その話を聞いたばかりっていうだけで昨日っていうか、なんか前日の話を持ち込んでしまったみたいな感じだったんだけど
新鮮な情報だった
っす。そうそういうの大事だなと思ってます。なんかでもあるんですよ、過去の自分のインタビュー記事とかポッドキャストとか聞いて、僕が知らない話してるんですよ、よく。その本何とか もう全然覚えてないわみたいな。なんかあの今自分の中で常識と思ってることをアウトプットしとかないとどんどん忘れていくような気もする。
そうですね。
ね。いやでも前回ね後半で大賀さんが自ら例えば Python のコードなんかも書きながら自分で、AI に作ることにも取り組んでるっていう話をされてましたけど、でこの辺からやっぱり AI っていうのをそれ単体で考えるというよりもそこから人間とは何かっていう問いが浮かび上がってくるっていう話があったと思います。なんで今週は学びと人間の関わり、まあもちろん学ぶ主体は人なんですけれども、でも AI っていう対象が出てきた時に自分たちとの違いは何なのかとかね、重なってるところは何なのか、で身体性みたいなところも含めながらいろいろ話してみたいんですけど、どうでしょう、先週も実際にコードを書きながら思うこととか、なんかお子さんと比べてとかっていう話題が二人の間からも出てきてましたけど、改めてなんで今この辺の周辺に興味を持っているのかとか、今抱えているなんか問いとかってのってあったりしますか？大賀さんいかがでしょう？
こうどういう方向で学んでいくか、これはもう自分の意見っていうか自分はそう思っているっていうだけなんですけれども、できるだけ多くの視点の立場っていうのかなの人の考え方を理解するっていうことをすごい追求していきたいなと思っていて、これはもう本読むときも会社を運営するときももちろんそうなんですけれども、まあブレディ・ミカコさんとかがよく言われるエンパシーっていう言葉に、まあ象徴されると思うんですけれども、何ですかね、例えばこの会社のいろいろなこう役職の人とか、いろいろなチームの人とか、まあユーザーの人とか、例えばフライヤーだと出版社の方とか、著者の方とか、まあそういう視点ももちろんなんですけれども、例えば歴史とかを勉強するんだとしたら、時代が違う、あるいは国も違う人とか、いう感じですかね。なんか、例えば領域であれば、物理とかを研究している人とか、なんで比較的身近な、工学みたいなものを勉強している人とかもそうかもしれないですし、そのいろいろな、まあ、国とか地域とか、立場とかの、人たちのこの発想をできるだけこうなんていうか、こう理解できるようになりたいなというふうに思っていてですね、これが自分の中のこの学びのモチベーションというか、テーマかなというふうに思ってますね。
なるほど、なるほど。いや、なんか他者という永遠の謎みたいなのは僕もすごい感じるところがあって、で例えばね、人工知能が創作もできるようになってしまうっていうのって、まあ、いろんなところで言われてると思うんですけど、それこそ写真とか絵画みたいなものを誰かの作風に沿って表現するとか、なんか森山大道風の恐竜とプロレスラーが戦ってるやつっていうのを言うと、そういう写真をね生成してくれるとかっていうのはできると思うんですけれども、その次第にもしかしたら文章とかね、小説、フィクションみたいなものもできてくるかもしれないと。で、それができてきた時に、これって完全に人間の立場が奪われるのかっていうところのなんかギリギリのところで、そこに人が他者の存在を投影できるかっていうのは結構大事な気がしてるんですよ。
いや、そうですよね。
なんかやっぱり AI が作ったと言われると、細部への注目の仕方が変わってくる。例えばなんか指があるのかなみたいなエラーを探すような方向の見方っていうのは AI に対してやると思うんですけど、人間が作ったものに対してはそういう目線というよりも、なんか面白かったりつまんなかった時にこれを作った人はどういう人なんだろうとか、この作品っていうものを介して自分はその人物を想像している、どんな人生を歩んだ人でどういう過程でこの作品が生まれたんだろうな、答えのない問いを抱き考え続けることに、つまりなんか勝手に神秘性を相手に与えて、その考えるプロセス自体がなんかこう、豊かな時間になるっていうのがあると思うんですよね。
いや、本当そうです。
他者の、で、ここはギリギリ最後まで残るのか、どっかの段階で AI も人間も同じように我々は感じるようになるのか、みたいなのにちょっと興味があるんですよね。
まあ今のテクノロジーだと、もちろんその人の感性とか、考え方とか思想みたいなものが理解できてるかっていうと、まあ文字上で理解しているだけで、まあそれはできていないっていうのが答えなんだと思うんですけれども、この先どうなるのかですよね。もうこの身体性みたいなのを帯びて AI も身につけることができるのかとかですね。 まあ、遺伝子みたいなものが備わっていくのかみたいなところもあると思いますし、
うんうんうん、
まあ、結構そのあたりのギャップというか違いみたいなものが梅の方向に行くのかやっぱり違うよねっていう方向に行くのかっていうのは、まあ、これから面白いところなんじゃないかなとは思いますよね。
思いますね、うん、なんというかそのよく思考実験で、
うん、
なんかたくさんの猿がランダムにタイプライターを叩いたとき、
うん、
無限時間が与えられればシェイクスピアのハムレットも生み出されれば、うん、まだ我々が見たことのない小説やルポノンフィクションのルポも生まれる、ロジカルにはそう、うん、でただそれが生まれたときにそこに我々はどれだけ魅力を見出せるのかって言ったときに、うん、あくまでランダムに生まれたものだと、ランダムというかね、ある人間が作ったっていうことを信じたい。だからこそ神秘性を感じてしまうっていう部分が あるような気がしていて。
うん、
ね。それがない時、何かから生成されたって思う時、同じような、まあ感動の形が変わってくると思うんですよね。多分感動しないことはない。
うん、
けど、なんか抱く神秘性の対象は全く変わってくるんだろうなと思いますよね。
うんうん、
その、この間ね、前回でもちょっと触れた、小太郎さんのキャンプ、で皆さんがやってる過程を見て、
うん、
最後の作品っていうのは本当にこう探索の過程で生み出されたものであって、
うん、
その例えば AI が作るものがあって人間が作るものがあって大きな違いはやっぱりその探索プロセスがどれだけこうあるかっていうことな気がするんですよね、うん、で AI でかなりショートカットされて、うん、こういう状態のものを作ってほしいっていう指示文に近づけてやるものと、それよりもこうある個人が人生の中でこう抱いたそれこそ問い、
うん、
これに向き合いたいっていう種があって、
うん、
それをいろんな表現形態こう試していって、で最後生み出されたものっていうのはやっぱり寄り添える気持ちになれるかどうかってやっぱりかなり大きく違いますよね、うん、だからアウトプットだけを鑑賞物だけをこう見て、
うん、
そのあり方美しさとかそういったものを評価するだけであれば、うん、もしかしたら AI と人間と同じような評価を得られるものが出てくるかもしれないですけど、その過程を想像できるかとかそれを表現できる何か副次物、うん、エピソードがあったりあのストーリーがあったりその作者による語りがあったり、
うん、
まあ、そういったものがあると随分その結果の見え方も違うと思うので、そのプロセスありなしでこう受け手は変わるなっていうふうに思いますよね。
わかる。
そこをこう想像することが楽しいというか、
うん
うん、
だからまあ本当にそれを理解できているかはわからないんだけれども、
うん、
まあ、理解しようと歩み寄っているそのなんか、うん、なんですかね、瞬間というかその行為自体がなんか楽しい感じがしますよね、
うんうんうん、
ああですよね、うんうん、なんかこう例えば映画を一度見終わった後にみんなでその自分はこう見た、いや俺はこう見たっていうようななんか論を戦わせるとき、
うんうん、
自分は真実が見えているんだってその時結構楽しいですよね、
はい、
うん、いや違うだろうみたいなことをなんか言い合ってる時間が結構楽しい、
うんうん、
理解最終的に本当に真実に近づけてるかは誰にもわからないけど、まあ、自分自身が考えているっていう体験の中になんかね楽しみが宿ってますよね、
うんうん、
なんかその自分が追求したいっていうエンパシーももしかしたらただの勘違いかもしれないんですよね、その他者を他者の立場に立って理解するっていうことの能力って本当に磨かれてるのかって全くわからないわけですし、その人になってみないとその人ですら分かってないかもしれないし、
確かに
それこそあの有意識というかいうあの一人人宇宙みたいな、その人ならではの世界観がある中でその他者が本当にそれを理解できているのかっていうのは誤解かもしれないんだけれども、でもだからといってその努力をしなくていいわけではなくて、
うん、
その一つ一つ歩み寄っていくっていうことがやっぱり、まあ、自分としては追求していきたいことだなというふうに思ってますし、
うん、いや全く合意ですね、うん、あのドミニク・チェンさんの本で、うん、未来を作る言葉、
うん、
でこれサブタイトルが分かり合いなさをつなぐためにっていうやつなんですけど、まさに今大岡さんがおっしゃったようなのに通じていると思ってて、そのコミュニケーションは一見人と人が分かり合うことを目的にしているようだけど、
はい、
どこまで行っても分かり合えないということを受け止めながらもなおコミュニケーションそのやり取りをやめないことの中にやっぱり意味が残っているっていう、
うん、
だからそれがその人っていう視点だと、うん、まあ エンパシーに近いのかもしれないんですし、今みたいなお話に近いのかもしれないですし、それがなんか物事のなんか道理であるとか物理法則であるとか、うん、世の中の作りであるとかいうのは全部なんとなく分かった人が悟っているってことなのかなと思っていてですね。ほほほ、ちょっと分かんないですけど。
ほほ、どういうこと？
多分悟るってあるじゃないですか。なんか仏教の言葉なのか、うん、はい。で、ちょっと私母親があのお寺の出身っていうか、浄土宗のお寺、京都のお寺なんですけれども、なのでまあ子供の頃からそういうなんか仏教的な、私自身は何派でもないんですけど、うん、仏教的なあの話をよく聞いていたんですけれども、うん、でもこう悟るって何なんだろうかなっていう、うん、このなんていうのかな、こう知的にこう全ての物事の道理を理解するってどういう感覚なんだろうかなっていうふうに思ってですね、うん、こう世界の出来方とかですね、ありようとか、うん、人一人一人がどういうふうに感じているかとか、生物、もしかしたら他の生物とかもそうですよね、悟りの中にはなんか含まれるような気がしていて、うん、というのと、こう分かり得ないんだっていうことに対するこう知的探求ですよね、これ相入れないような感覚もあるし、うん、この辺がですね、なんかすごい神秘だなというふうに思っているっていうんでしょうかね。悟るって分かったってことじゃないですか、きっと。
はい。
とはいえ分かり得ないっていうこともまた真実だと思っていてですね。その探求のプロセスがなんていうか、その道なのかなっていう感じですかね。
ちょっと話が巻き戻っちゃうかもわかんないんですけど、うん、その身体性みたいなキーワードが出てきていて、なんとなく思っていたことは、チャット GPT に、まあ、あなたはプロのマーケターですとか、あなたは何々ですって言って指示を出して、そのビジネス上の問いを投げかけると割と筋のいい答えが返ってくるっていうのがあると思うんですね、うんうん、でこれってその専門的な話になればなるほど、あとホワイトカラー的な知が求められるものであればあるほど、まあ、相当精度が高い答えが返ってきて、
うんうん、
で凡庸な仕事みたいなものだったらもうどんどん駆逐されちゃうような恐怖感みたいなのっていうのは、まあ、当然なんかある程度あるとして、うん、同時に人間が今まで神秘だと思ってた、なんか問いを立てる力なり解決に導く思考なりの結構な部分があんまり神秘じゃないかもみたいな感じもしてくるじゃないですか。
あれできちゃう、
意外に、うん、意外に人工知能でいけちゃうよねみたいな。ってなった時にギリギリまで保てる人間の面白さってどこら辺にあるんだろうなと思うと、個人的にいくつか仮説があるんですけど、まあ、一つはやはり、うん、インターネット上にあるあらゆるコーパスを使ってるってことは集合値なわけだから、うん、そこで得られる、まあ、平均的なものとか、うん、大多数の人が言ってるものがベースになってるから、個人の思い込みとかまだ世の中で主流になっていない個人が持ってるその弱い部分っていうことこそが、まあ、価値を持ち続ける、逆説的に価値を持ち続ける、うん、あの希少性みたいなのはまあ絶対あるん
ですね、
この一つ、うん、でもう一個は AI だけでは達成しない、そのやっぱりその身体性で体を持って行動できるっていう部分は、いくら文字が生成されてもそれだけだと終わらない部分があって、これ突然企業の話になるんですけど、組織だとミッションとかビジョンとか決めて、で、それに叶うことをやるから、次に取るアクションが自分たちのミッション、ビジョンと符合してるのか、毎回問われますよね。で、違ったら、いや、やんない方がいいんじゃないでしょうか、って、社員に言われたりして、じゃあやめようってなったりすることがあるかもしれない。ってなってくると、しかし結構窮屈で、
そうですね、
なんか直感的に面白いからやってみようっていうのも許されて本当はいいはず、人間はそういう揺らぎを持ってるはず、これ個人だったらできるけど集団だと難しくて、だとするとその AI が非常に頭いい時代にはあんまり合意形成が必要じゃない少人数のチームで不合理なことをどんどん早く行動に移せるっていうことがどんどん意味を持ちそうだなという気がするんですよね。
いや本当そうですね、
うん、
いやまさにその希少性っていうのってその人の個性そのものだというふうに思うので、うん、それを大切にしたいですよね、し、たくさん学ぶことはもちろん大切だと思うんですけれども、変わり続けることっ ていうスタンスが一番大事なスタンスなような気がしていてですね、
うん、
あの常に世の中は移ろい続けるというか変わり続けるし、はい、ずっと同じ状態を維持するっていうことはもうまあ特に社会だと停滞の始まり、
うん、
衰退の始まりだと思っているので、だから その中で我々が、変化し続ける、でも変化し続けるっていうのはすごい辛いものに思えるんだけれども、
うん、
それは一人一人の個性っていうものをこう伸ばしていくというかどんどんやっていくっていうことなんだとすると、うん、変化し続けるっていうことがなんかちょっとポジティブな意味を感じてくるなというふうに思っていてですね、
思います、
うん、
今の本当お二人言われてるように、うん、人間が唯一ギリギリ人間らしさとして持てるものっていう意味だと、うん、個人の思い込みと身体性って言われましたけど、今の変わるというか矛盾
を
持ち続けるっていうのも人間らしい部分だなって思いますよね、
うんうん、
確かに
すごくあの自分自身を観察していても、うん、一貫性めちゃめちゃ保ちたいんですよ、うん、あの論理的に動きたいしそう見せたいみたいなところの欲求もすごいあるんですけど、だけどそうじゃない自分が結構いて、なんか感情的に嫌だって思っちゃうと体が動かない、頭ではいいと分かっているのにとか、
うん、
それこそよくある例だとダイエットしてるのにみたいな話もそうですけど、
うん、
いいと分かっているのに違う行動をするとか、あるいは矛盾している全然違うそのロジックを持っている2人で話していくうちにいつの間にかあの違う形で合意取っていたり、うん、今まで自分で持ってた論理捨てていいんだみたいなことが、うん、あったり十分にするので、
うん、
やっぱその矛盾抱え続けていられるっていうのもすごく人間らしいなっていうふうに思う、
うん、思いますね。なんかあと変わり続けるっていう話今、
うん、
あの小川さんもしてくださってそことも関わると思うんですけど、例えばそのパブロ・ピカソだったら、
うん、
もうめちゃくちゃちっちゃい頃から技巧が優れていて写実的な絵が描けるけど、
うん、
途中で親友の死みたいなのをきっかけにして青の時代に突入して青しか描かなくなる、うん、でやっぱ時代が切り替わるわけですよね、
うん、
で何回も何回もこう変化を繰り返していく、自分を再発明し続けるとか一貫性を捨てて、うん、新しいモードにこう切り替わり続けていくっていうのを重ねてきた人ですよね。
うん、
なんかそのこうなんであるを意識的に手放すタイミングっていうのが多分嫌をなしに訪れてると思うんですけど、ピカソ目線だと、
うん、
僕たち自身は人生の中でどういうタイミングでそれを起こすんだろうなーって考えますね。大川さんはなんかこう切り替わった青の時代を迎えたみたいな記憶にありますか？
青の時代を迎えた瞬間、
なんか極端なものに触れた時かもしれないですね。
ほうほうほう、
なんていうかこう極端にストイックな環境に身を置いたりとか、
うん、
極端にこうな怠惰なあの時間を過ごしたりとかですね、うん、なんか両極この幅っていうんでしょうかね、
うん、
なんかこの幅の広さってなんか人間の幅にもつながるなっていうふうに思っていてですね、なんかその幅を自分の理解を超えていると理解不能の世界に突入するので、
うん、
なんかこうすごいなんか居心地悪く感じたりすると思うんですけれども、
うん、
それが自分の幅の中に収まっていたら、
うん、
あ、こういうケースもあるよねっていう感じでしょうかね、
うんうんうんうん、
まあやっぱりこう特にあの組織とかだと一人一人の人のこう違いっていうのは明確にあるじゃないですか、やっぱり個性、
はい、
いい風に捉えると個性だし、
うん、
でそうした時にそのあ予想外の反応みたいなことが起きた時に、
うん、
こう自分の今までのなんていうか見てきたもののこう幅のある程度射程圏内に収まっているっていう状態になっているっていうことが、まあ自分にとってはすごい、なんていうのかな、ある程度大切なことで。
ほうほうほう。
だからこの幅を広げる努力をしたいなっていう感じですかね。だからその曲を味わった時が、うん、あの、質問に対する答えだと自分にとっては、なんか変化するタイミングかもしれないです。
待って待って、その、わかんなかった。中に収まっちゃうと曲が広がってない気がするんですけど、
うん、
その、中から外れた時に初めてね、曲が開拓されていく？
そうです。うんうん、だからその、外れた、時に確かに、うん、あの学習って意味だといい瞬間でしょうね、
は
い、
うんうんうん、
あ予想外みたいな感じですね、なんで学びって意味だとそうですね、でもその幅を常に自分のこう理解の 範囲を超えていることにずっと触れてるとやっぱり疲れるじゃないですか。だからその幅をできるだけこう広げていくっていうんでしょうかね。
次に同じような来た時にはもう、はい、受け止められる準備
が、そうですね、
うんうんうんうん、そうですよね。アリストテレスの、ね、哲学について語った言葉で、驚くことによって人間は知を愛求し始めたのであるっていうのがありますけど、驚くっていうのはその予想の範囲を超えるっていうことで、うん、まさに極が広がっていき、これってどういうことなんだろうっていうふうに自分を駆動するきっかけを得続けるような、そんなイメージを持ちますよね、
うん
うん、久保さんどうでしょう。
いや、もっとベタな話でですね、うん、抽象化できずっていう話ですけど、私がその、うん、青の時代というかは、なんだろうな、やっぱりこう仕事から離れた時にすごく感じましたね。私、うん、途中でキャリアの途中で2年ほど仕事辞めてるんですけども、うん、シンガポールに夫の帯同で行ってるんですけど、それを決断したのは自分だし、子供の時間をもっと取りたいなと思って、判断をしたつもりだったんだけども。うん、そういう場面に自分を身を置いてみると、こう、自分の、培ってたものが、どれだけこう仕事によって表現されていたのか、っていうのにこう気がついて、その後、じゃあ、もう一度こう仕事に戻る上で、何を軸にするのかっていうのはすごく考え直したので、それまでこう、ある程度与えられたというか積み上げられた、こう、このキャリアやったら次これみたいなところが、何かしら会社なのか、周囲の、なのかの力であった、積み上がるその感覚でキャリア作ってたんですけど、一回こう途切れたことによって、意思持って、ある程度自分の、キャリアの軸作ろうかなというふうに思えたんで、その、
なるほどね。
うん。環境に適応して自分の力を発揮しようっていうマインドから、こう、うん、自分をどう、ブランディングとはちょっと違うんですけど、どういう道で何をまず学びたいから、どこの道を選ぶのかっていうことを持たなきゃいけないな、持ちたいなっていうふうに思ったのはその瞬間でした。
逆にその開けた瞬間に。
開けた瞬間に、そう。
それって2年のやっぱりビフォーアフターでかなり変わったんですか？
そうですね。うん。だから、戻ってきて、こう、与えられた環境で、発揮をするっていうことから、学びたいがためにこの道選ぶっていうふうに、こう、うん、選択の基準も、変わった。発揮と学ぶっていうことで、基準も変わりましたし、
うん、
与えられると選択するって変わりましたし、
うん、
なんかもう価値観はそこで結構やっぱり変わりましたね。
うん、
なんで、まあさっきの小川さんの話で言うと、まあ極端にオフにしたから多分見えたと思うんですよ、その自分の中で意思が。
ちなみにあれですよね、そのオフの時にフライヤーブックラボの企画の会議に来てくれたんですね。
それはまた2回目の育休だった
んで。あ、2回目なんです。あ、そうか。あ、1回目のでね。
1回目の、そう、シンガポール行ってた時ですね。育休とはまた別に。
なるほどです。
なるほど。
孝太郎さんあるんですか？青の時代？
ねえ、ちょっと自分で聞きつつよくわかってないんですけど。でも、うん、極端にめんどくさがり屋なので、
うん、
何か外的な要因がないと頑張れないですね、常に。
なんで、
そうなんです、
外的な要因が決まって、どうしても頑張んなきゃいけない時に、やっとこう切り替わっていくというのは常々あると思ってて、それこそ例えばご一緒してるフライヤーブックラボだったら、そこで、一つ、ワークショップの講座の、世界観を立ち上げなきゃいけないじゃないですか。だから、最初はコンテクストデザインっていうテーマで、これ大学の授業を元にしてた時期もあったので、これはなんかぬるっといけたんですよ。大丈夫大丈夫みたいな。で、次に作ると作らないの淡いっていう、これちょっと大学の授業と違うネタを掘り込んで、で、うわー、やるって言っちゃったみたいな。その準備してる数ヶ月間は、もういろいろな本をたくさん読みながら、自分で考えながらスライド作りながら、週末もカフェをはしごしながら、ああでもない、こうでもないっていうのをなんかたくさん書いて、こういう構成にしようかなっていうのを考え続ける数ヶ月があったんですけど、それはやっぱりあ、やばい、これ、 やるって自分で言っちゃったよみたいなのの中でその成長していく後悔しながら
いやちょっとあ淡いっていう言葉流行りましたもんちょっと身の回り
使ってみたい知ってみたいみ
たいよかったよかった何か効果を持ったようだとねあれだったんですよだからそれやろうと思ったらさっきの久保さんの話じゃないけど、うん、自分の やることの、 長期目標みたいになったのはちょっと嬉しかったんですね自分で長期目標定められないので、
うん、
じゃ一緒に講座やろうってなったからこそ、うん、あやばいじゃあ模倣はキーワードにしたいけど、うん、模倣についてよく知らないから模倣の本めっちゃ読もうと思ってなんかいろいろ読んだんですねでそうするとその途中経過の断片断片をラジオのこの番組の本の紹介のコーナーでなんか3週くらい連続で異なる模倣の本を紹介するとかね、うん、というのをやっていてあ少しずつ自分が作りたいものになんか山登りに何か足し算ができてるような気がするなーっていうそういう充実感を日々の生活で自分だけだと全然味わえてないので
いやでもなんかそういうもんだなと思ってもいて、なんでしょうね、うん、その探求テーマっていうのは、うん、自分の内発的な独りよがりな何かからグワーって出てくるというよりはやっぱりこう周囲の期待とか一緒にやってくれそうな人がいるとか、まあ、そういったもので補完されていくから人がいることによって出てくる文脈なんだろうなっていうのはすごい思います
よ ね、うん、ね関係性の中で生まれてしまったって感じですよね、
うん
うん
うん、
人と相互作用する中で学びが加速するとかね、
うん、
成長が加速するっていうのは多々あるはずで、
うんうん、
やっぱコミュニティがあるよとか対話相手がいるよっていうのってまさにフライヤーの活動ともつながるね、かなり親和性が高いテーマだと思うんですけど、
ね、いや本当にひらめきあふれる世界を作るって、まあ、フライヤーのミッションですってご紹介先週もさせていただきましたけれども、まあ、そのなんかひらめく瞬間って、
うん、
こうなんかひらめく10秒くらい前に分かりません？なんか来るなんか来るみたいな。なんか、
重要
な
話です。いい話
なんか、うわーってなんか来てるんですよ、もう。
はいはいはい、
はい。たぶんなんかドーパミンとか出てんのか、うん、なんか、すごい活性化してる感じがして、うん、おーって、おー、ひらめいたみたいな。
それって、
はい。
エア感覚じゃなくて、そのなんか、
いやいや、もう体感としてあるんですよ。この10秒後に何が来るって。
で、本当に来る。
実際来ます。それで、おー、これだったって言って、来るんですよね。
それいいな。
で、これ結構、人と一緒にいる時もあって、
うん、
こう対話とかしている時に、うん、あこれなんか新しいアイデアひらめきそうだってわーってなる時あるんです
よ。すごいすごいすごい。
あるんですよ。
何回か見たことあります。
あります。あります。
大賀さんがなってる瞬間。
あこれで、ね、あんまり人にあんま人に言ったことない。
はい。
っていうか初めて表現しました。
でもなってんだろうなっていう表情が。
でそれってこう人との相乗効果であることもあるし、自分の場合だと本読んでいる時に、
うん、
あこれって今のこのなんていうか。課題に対してとか、今自分のテーマに対してすごい答えをくれる気がする。どうなんだみたいな、
うん、
こう悩んでる時間とかも、
うんうん、
実はこう、ひらめきの瞬間に近いものがあってですね。で、そういうのをすごい自分は大切にしたいなっていう思ってます、ね。
なんつうか、よくインキュベーションって言われますけど、うん、その、フラン？卵を温めている時間が必要で、
うん、
ひらめき続けることとか、ひらめきを仕掛けることっていうのは非常に難しいっていうか、まあできないんだけど、
うん、
温めてる時間があるからこそそこに何か起こるっていうこと自体は、まあ頭で理解しつつ、
うん、
僕自身は10秒前のね、予感ないですね。
あ、いきなり来るんですか？ひょって。
いきなり来るし、はい、え、それってどういう感じなの？なんか、
うん、
レカレカレカレカ、幽霊かみたいな。レカレカレカレカみたいな感じで、盛り上がっていく準備みたいな感じ
ですか？あ、なんか、うん、いや、あるんですよ、この、うん、あ、来る、これはもうすぐなんか出るみたいな。なんか、ありますね。はい。
でも、その体のサインなのか、ホルモンのサインなのか、っていうものを、こう、観察できてるってことですよね。キャッチできてるってことですもんね。ね、
だから、その瞬間だけは、一瞬話しかけないでほしい瞬間。その10秒ぐらいは。
それってなんか10秒の予告編を体感しながら空振ることってないんですか？ああ、来なかった。みたいな。
あ、一応あります
ね。
あったあった。あったあったね。あ、来なかったっていうよりかは、意外と大したことがなかったみたいな時はあります。
ああ、面白い。そういうのもあるんだ。なんかね、うん、今ちょっと手元にある関係ない本で、うん、世界の語り方1。心と存在って、これ東大 EMP っていうプロジェクトから出てる本があるんですけど、この中でね、まさに心の語り方っていう章で、まあこれよく聞く話だと思うんですけど、なんか神経学で。人の脳のシグナルを測ると、確実にある行動が起こる7秒ぐらい前に、その行動を規定するシグナルというのが必ず見つかります。7秒かけてそれが自分の行動の予測にたがわずやっていいことかどうかということを無意識に確認して、それで7秒後に意識下で行動するというふうになってるんです。
へ
ー。で、ま、これはどっちかというと もうちょっとその運動的なことだと思うんですね、
うん、
なんか目の前にあるおせんべいを取るみたいな時に、自分が意識的に手を動かしてそれを見つめてっていう7秒前からもう
始まって体の準備は始まっ て、
っているっていうような、はいはいはい、そういうことかなと自分は想像したんだけど、でも今のってなんかどっちかというともっと思考、ね、だからなんかどういう体感なんだろう、結構気になる、うん、やってみたい、あります？
いやない
ない
ない
ない、
うん、ない、ね、なんでしょうね、その瞑想だとかその、うん、要は体の細部まで、うん、よっぽどこう観察してないと起こり得ないことですよね。キャッチしきれない話だと思うんで。
うん、
いやもうね、細部っていうかもう波みたいなのがザバーンっていくんですよ。
いいですね。
なんかこう、ゴーくるって。
それすごいな。なんか僕があるのは、あれです、うん。本を読んでいて、あまりに面白いとき、まだ処理はできていないが、今すごい大事なものに触れてるってことだけは分かっていて。
ああ、でもそれ結構近いかもしれないです。
はい。なんかこう立ち上がって歩き出す。で、なんか本読んでたり、なんか本をなんか置いて、なんかぐるぐる回っちゃうみたいな。
いや、もうまさにそういう感じです。そういう感じ。あ、いや、本当にそれです。
なんだこれやーみたいな、なんかその喜びみたいなのがね。
確かに。
僕も別に何も思い浮かばないんだけど。歩くだけなんだけど。
あ、あれと繋がったっていう瞬間ですよね。
繋がったって瞬間も嬉しいし、まだ頭の中でも消化できてないんだけど、これすごい大事なこと言ってる気がするってあるじゃないですか。
あります。
でもそれ後で分かったりしますね。あ、あの時のあれとこれは繋がってたんだっていうのが分かったりして。
しますよね。
たまに失敗してこう付箋貼るんだけど、翌日見たらなんで付箋貼ったか分かんないとかもあります
から、繋がんなかった。
興奮して貼ったはずなんだけどっていう。
繋がんないままそれってなんて言うんだろう。なんか未来に種をまいてる感じもするし、過去の自分が知らず知らずのうちに撒いていた種が発芽するのを見たような、そんな感じもしますね。
いや本当にそうですね。
たった今出会ったこの一文は、自分の過去と未来を串刺しにする何かなのかも、
うん、
みたいな、なんか予感にあふれた瞬間、そのってあるんだろうな、
いや神秘ですよね。
神秘ですね。先週その料理人の話が出てきたと思うんですけど、はい、旬は10日間しかない、これ僕の想像ですが、あ、すごい美味しい、でももうちょっとなのかなって思いきや、数日後振り返ってみたらあれが旬だったってこともあるような気がするんですよね。なんていうの、
儚いですね。
ね、儚い。なんかこれはなんかグッドかバッドかっていう話ではなくて、後からしか分かんないような体感、もっと上がるかもとか、まだかもとか思ってるんだけど、あ、でもこれが一番美味しかった時だったんだなって数日後気づくとかって多分あるのかもしれないですね。
うん、
なんかその学びに近いような気がした。なんというか、なんで近いのか分かんないけど。
でもなんかこう旬とかね、こう、そのピークの時、瞬間とか。まあ、諸行無常でもありますね。
ということでね、2週間にわたってフライヤーのお二人に来ていただいたんですが、もし何かお知らせなんかがあれば聞いてみたいんですけど、どうでしょう。
はい。フライヤーですけれども、まあ本の要約のサービス、提供しているっていうご紹介もさせていただきましたけれども、ぜひですね、ウェブサイトとか、アプリでも、フライヤーって検索すると出てきますので、まあちょっと、まあ会員になるならないは置いておいてですね、 一回ちょっと検索して見てもらえると、こう新しい本との出会いみたいなのが、創出されて、なんか面白いかなというふうに思いますので、ちょっとぜひ、やってみていただきたいなということと、あと、まあ、今日も、一緒に、出演させていただいた、久保さんとかとですね、講師の方との、フライヤーブックラボのイベントがですね、また月3、2、3回ですかね。
そうですね。は
い。ありますので、まあ、フライヤーの会員になっていただくと案内が届くようになるんですけれども、まあ、無料で参加できる、気軽にですね、参加いただけるものになってますので、ちょっとぜひですね、一回覗いてみていただけたらというふうに思います。
うんうんうん。たまに僕もお邪魔していてね。
はい。
お邪魔してますよね、僕、確かに。
はい。
あ、そうです。キャンプとかラボとかの、はい、使い分けが自分の中でうまく整理できてない。確かにお邪魔して
ます。まあ、どっちもあります。
あります。それぞれあるね。
はい、うんうん。そうですね、孝太郎さんも、たまにですね、登壇いただいてますので、うん、ちょっとぜひ、孝太郎さんに、リアルでちょっと、で、話聞きたいっていう時には。
うん、うん、そこでもぜひですね。はい、さあ、ゲストの皆さんには実はリスナーの方と共に考えたい、問いかけ、投げかけみたいなのをいただくのですが、はい、ハッシュタグ、タクラム813で答えてくれるんですね。お二人何か、みんなと考えたいことあったりしますか？
いや、私さっきの、小賀さんみたいに。
うん、ひらめきの？
ひらめきをこう予知した経験があるのかみたいなのは聞きたいですけど、はい、かなりピンポイントなんで、
うん、まあ、でもね、ひらめく瞬間、
ひらめく瞬間みたいな、
何を感じてるのかっていうか、
うん、
まあ、なんか体験があるかどうかっていうよりも、
うん、
あなたのひらめく瞬間何が起こってるみたいな、
あ、そうですね、うん、それいいですね、
のは一個あるかもね、
それね、うんうんうん、聞きたい。
うん、まあ、でもなんかそれがいい気がしました。
すいません、2人の問い勝手に僕作っちゃったけど、
でもひらめき溢れた状態をね、ちょっと 見えますしね。
そうですね、いろいろな人のひらめきの瞬間っていうのを、
聞いてみたい
ですね。
あ、気になる、はい、気になる、うんうん、完全になんか世の中が大賀さん派が多かったらどうしよう。
来るぞ来るぞ、
ね、その楽しみ僕も味わってみたい。ちょっと味わうことがあったらすぐ連絡します。ということで、ハッシュタグ TAKRAM813 で、あなたのひらめきの瞬間、何が起こってるかぜひ教えてください。ということで、2週間にわたって、株式会社フライヤーから、代表の大賀康さんと執行役員の久保彩さん、お二人に来ていただきました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
タクラムレディオに関するメッセージや感想は、ツイッターから、ハッシュタグ、タクラム813をつけてつぶやいてください。TAKRAM813 です。また、僕、渡辺幸太郎への質問や相談などは、ツイッターのダイレクトメッセージからも受け付けています。番組オフィシャルアカウント、@タクラム813をフォローして送ってください。
キャリコン編集長通信、仕事と人生の話をゆるゆると、パワードバイミモレ。このポッドキャストでは、ミモレ編集長の河原咲子が、時には一人で、時にはゲストをお招きし、キャリアコンサルタントの資格を生かして、仕事と人生、そして職業キャリアだけじゃないライフキャリアの話を、誰にでも分かりやすくゆるゆると話します。毎週金曜日に新しいエピソードを配信中です。ぜひ一度聞いてみてください。